おはようございます。それでは今日も賛美を持ってディボーションに備えていきたいと思います。今日は雨を降りすぎを一緒に賛美していきましょう。雨を降り注ぎ、恵み保とう。神は王で誓いたまえり、夕立のごと、天つ恵みを、イエスよ、今ここに、注ぎえや。お許しします。愛する主よ、今日もどうか御言葉に心を開き、あなたの御声を聞くことができるように導いてください。主がこの中心にいてくださり、あなたの恵みを本当にまっすぐに受け取ることができるものとしてください。心から愛する主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、聖書の働き20章1節から16節お読みいたします。騒ぎが収まると、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げ、マケドニアに向けて出発した。そして、多くの言葉を持って弟子たちを励まし、ギリシアに来て、1ヶ月を過ごした。そして、シリアに向けて船出しようとしていた時に、パウロに対する異邦人の陰謀があったため、彼はマケドニアを通って帰ることにした。彼に同行していたのは、ピロの子であるベレア人、ソパテロ、テサロニケ人のセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロフィモであった。この人たちは先に行ってトロアスで私たちを待っていた。私たちは種なしパの祭りの後にピリピから船出した。5日のうちにトロアスにいる彼らのところにここで7日間滞在した。週の初めの日に私たちはパンを。パウロは翌日に出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさんついていた。クッコという名の一人の青年が窓のところに、パウロの話が長く続くのでひどく眠気がさし、とうとう眠り込んで3階から下に落ちてしまった。抱き起こしてみると、もう死んでいた。しかしパウロは降りていって、彼の上に身をかがみ、心配することはない、まだ命がありますと言った。かがっていてパンを割いて食べ、明け方まで長く語り合って、それから出発した。人々は生き返った青年を連れて帰り、人形ならず慰められた。私たちは先に船に乗り込んで、アソスに向けて船でした。そこからパウロを船に乗せることになっていた。パウロ自身は陸路を取るつもりを決めていたのである。こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せてミチレネに行った。翌日そこから船出してキオスの沖に達し、その次の日にサモスに立ち寄り、さらにその翌日にはミレトスに着いた。パウロはアジアで時間を取られないようにとエペソには寄らず、航海を続けることに決めていた。彼はできれば50節の日には出ていたいと急いでいたのである。アーメン。内容のまとめ。パウロの宣教旅行の道程が記されています。マケドニアに向かい、トロアス、ピリピと移動して、そこでユテコという青年を生き返らせ、アソス、ミテレネ、キオス、サモス、ミレトスと進みました。それではまず一番最初に直感、一番最初に心に留まった箇所を中心に黙想していく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は9節10節のところで、このユテコという青年が3階から落ちて死んでしまうんですけれども、パウロはそれに対して抱きかかえて、心配することはない、まだ命があります、 と言ったんですけれども、パウロは本当に霊的な次元に生きていて、本当に神様御心は何か、神様は何をどうされるのかということを明確に悟り、また信仰で語ったなということを思わされました。別にこの癒しの祈りをパウロはしたわけではないんですけれども、ただ信仰で語ったことによって、そして青年が生き返ったというところに目が止まりました。以上です。
はい、私はまず励ましというのは2節にあるように、さまざまな方々がいるので多くの言葉を持っての励ましであったということ、そして4節でベレア人、テサロニケ人、デルベ人、アジア人とこう出てくるわけですけれど、あまりこういう形で出てこなかったんではないかなと思います。宣教の目的というのはここに一つあるかなと思います。様々な地を巡るんですけれど、そこで本当にこの弟子というものが与えられて、そしてその弟子が加わって宣教旅行のさらなる原動力になっていくという、そういうことをここで教えられました。以上です。
はい、私は7節から11節のところで、特に7節のところに目が止まったんですけれども、ものすごい情熱というか熱気が感じるぐらい本当に人々が集まり霊に燃えていたんだなと思いました。出発するというのに夜中まで語り続けたと書いてあって、また11節には明け方まで長く語り合っていると書いてあって、まあ、本当に人々がパロの話を聞くためにもう窓に座らざるを得ないほど人々が部屋あふれていたんだなと思って、すごい聖霊様の臨在がここにあったんだろうなと思いました。また同時に妨げる力も悪魔の力も働きましたけれども、そんなことには本当に妨げられずに、人々がもう主のことを語るのに夢中になっている、そういう様子に目が止まって、本当にそういう集まりというか、そういうふうになっていきたいなというふうに思いました。以上です。
それでは続いて成長の時間を持っていきたいと思います。三位一体なる主がどのようなお方なのか、またどのような教えや勧め、主が語ってくださっている一つ一つのことに耳を傾けていく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は9節から10節のところで模範が示されています。先ほどと同じようなことですけれども、本当に聖霊に満たされた群れはどんな悪魔の妨げにも動じることはない、動かされることはないということを、教えられました。特にパウロの行動について、ユテコが落ちてしまって死んでみんなが悲しむかな、パニック状態になりそうな、そのような時だったと思うんですけれども、でも本当にパウロはそこにすかさずすぐにユテコのところに行って彼を抱きかかえて、で命があると信仰の言葉を語った。この否定的な雰囲気になりそうな時にすぐに出て行ってこの信仰の言葉を語るということ、そしてそこに奇跡が起こされるということを教えられました。そういった霊的な雰囲気作り、信仰に立って否定的な雰囲気を変えていくということの大切さも教えられています。以上です。
はい、模範としていくつか教えられました。13節から16節までのところを通して、この最終目的地にいつどのように着くのかという、やはり目的を通した計画スケジュール作りをしなければいけないということ、また7節から12節までのところで今もありましたけれど、この夜中まで語り合うことができるほど燃える情熱を持って、聖霊の情熱を持ったそのパウロがいるところにおいては、マイナスがこのプラスになり奇跡が起こり、それによって人々が かえって慰めを受けることができるという、そのぐらいの主の臨在に満ち溢れた姿が模範であると思わされました。以上です。
はい。私はパウロから模範を学びました。八節のところの灯火がたくさんついていたというところにも目が止まって、すごい迫害の時代だと思うんですけれども、特にパウロを狙っていた人たちがいるというふうに3節にも書かれているように、ものすごい迫害の時代にありながら、光光と明かりをつけて夜中中人々に聞こえるように、きっと大声だったと思うんですけれども、語り続けていた、この堂々とした宣教の姿勢、それから明け方まで語り続ける力、すごい情熱、御霊の力によって伝道していたんだなということ、すごく模範として学びました。以上です。
今日の一日に具体的に今日の御言葉が何を行うようにと語っておられるのか、主の声に耳を傾けていく時間を持ちたいと思います。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいた
します。私はただ楽観的なのと、この信仰にあふれているのは違うなということを思わされました。自分自身は信仰に基づく楽観主義ではなく、あまりこの現実を見ないで、ただ大丈夫だろうと思っているような、そういう楽観主義者であったんじゃないかなということを反省させられました。今、教会のいろいろな問題があったりして、そのために祈ろうということになっていますけれども、私自身も祈り、聖霊満たされる、そのことによって信仰によるこの平安、信仰に満ち溢れて奇跡が行われる、すべての問題が乗り越えられる、そのところに立たなければならないということを反省させられて、そしてそのようにしていきたいと思います。以上です。
はい、私は今日は16節のパウロの姿勢から学ばされました。自分自身は足掛け2ヶ月が宣教地を離れようとしていますけれど、自分自身の不完全燃焼状態のまま、不十分なまま旅立つことに対して、感情的に新しく力を持って先にこの進む状態ではないなということをもう一回教えられました。しかしパウロが目標からそれなかったように、自分自身もイエス様に出会うという、その最終的な目的地を考えながら、また今自分がなすべきことを考えながら、感情を捨てて新しい出発をしようと、悔い改めて出発しようと思いました。以上でございます。
はい、私は、今私たちの群れで祈りの夜通し祈るような勢いがをきっと主は本当に望んでおられるんだろうなということを思いました。それが起こりつつあるので、そのように思ったんですけれども、8節のところにこの灯火がたくさんついていたというところが、わざわざこれをルカが記した、その思いを思うと、やっぱり霊に燃えている群れというのが、本当に夜も目覚めて主を礼拝していたんだなと思いました。はい、自分自身もどのようにして参加していくのかということを、もう少し祈って決めていきたいと思います。以上です。
それではお祈りいたします。愛する主を感謝いたします。今日もこうしてあなたが御言葉を語ってくださったことを本当に感謝いたします。どうか今日語られた御言葉をしっかりと信じとなりますように。それぞれが示されたことに対して主を真摯に取り組んでいくことができるように、どうかあなたが聖霊によって助け導いてください。心から愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。